毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。令和3年度の丸くなった第1回目の放送です。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいなと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。さあ、令和3年度最初の放送は社会教育課のあぜもとちほこさん、倉本修也さん、中原治さんにスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いつもね、この丸くなったの番組を一緒に作っていただいているお三方とこういうふうにスタジオでお送りすることができるので、今日はとっても楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ、では今日は令和3年度1回目ということで、いろいろなお話を伺っていきたいんですが、まずは愛良市、本当に子育てしやすい町だなと私自身も感じていますし、そういうふうに思って愛良に移り住んで来られる方も増えているように感じます。で、そのやっぱりこう元になる部分っていうのが愛良市子育て基本条例じゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、はるかさんおっしゃる通り、愛良市ではですね、平成25年4月に、県内で初めて子育て基本条例を制定しました。
はい、はい、
この条例はですね、子育てについて、家庭、学校、地域社会、そして事業者および市の役割と責任というのを明らかにして、自立した子どもの育成を目指して社会全体で子育てを進めていくことを定めた条例になります。
素晴らしい条例ですね。
ありがとうございます。
私これ最初に発表を聞いた時にちょっと鳥肌が立ちました。これ条例作った方、考えた方に会いたいって、愛良市なんてすごい町なんだって本当に思ったんですよ。PT の何か会、大きなこう会で、
はい、
発表があったと思うんですけど、すごいと思って、そんな愛良市に住んでいる私なんか幸せだなって思いました、ね。でも県内でも初めてのこういう条例だったわけじゃないですか。こういった条例が制定されたのには何か理由があるんでしょうか。
そうですね、いわゆる核家族化とか、地域の人間関係の希薄化とか、少子高齢化ですね、やっぱり昔と比べて、子育てをめぐる環境というのはだいぶ変わっているなというふうに、
は
い、私自身も感じてます。でその中で子育てを家庭だけの責任にするのではなく、先ほど言った家庭、学校、地域事業者など社会全体でですね、子育てを支えることが必要になってきていると感じています。
はい、
はい、そこで、それぞれの立場で子どもの将来の自立に向けて、積極的に子育て人づくりに関わっていって、安心して子どもを育てることのできる社会を目指した条例になってます。
本当にね、本当に素晴らしい条例だなと思っているんですが、もうこのなんか子育て基本条例を見るだけでも、本当に愛良市がこう充実した子育てのサポートをしているというのが伝わりますよね。わかりますよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
みんなでっていうのがいいんですよね。周りで、地域、そうですね、子育てしている親だけが自分で子供を育てるっていうのはすごく悩みとかたくさんあると思うので、それを親だけじゃなくて周りがみんなでサポートしましょうねっていう、この愛良市もともとそういうところがありますよね。地域が温かいっていうか、だからこそきっと愛良市は県に先駆けて一番に作られたんじゃないかなと思ってるところです。
そうなんですね。いろいろな方々からのその子育てに関するサポートを、応援をもらえるというふうに捉えたらいいですかね。
はい、そうですね。
みんなで支える家庭教育推進事業というふうに、ね、はい、なっていて、このネーミングもすごい素敵だなって思うんですけれども、はい、具体的には、どういうサポートがあるのか教えていただけますか。
はい、そうですね、今回、家庭教育のこと、そして、 子育て手帳についてという、まあ、タイトルになるんですけれども、
はい、
まずこの子育て手帳というのもそのみんなで支える家庭教育推進事業のサポートのうちの一つになります。
はい、
でこの手帳はですね、あの各家庭での家庭教育の充実やサポートをすることとともに、先ほどお話ししました子育て基本条例を皆さんに正しく理解していただくために、平成26年の3月に作成したものになります。で今まあ家庭教育のハウツー本として、皆様にご利用いただいているんですけれども、実はですね子育て手帳は今年3月、うんうん、7年ぶりにリニューアルしました。はい、このことについては後で詳しくお話しさせていただきたいなと思ってます。
新しい子育て手帳も素晴らしいです。はい、大好きです。
ありがとうございます。
ね、今日この番組で後半も子育て手帳一色で、はい、後半は、ね、お届けしたいと思っております。はい、皆さんも楽しみにしていてくださいね。さあ、家庭教育というとやっぱり家庭教育学級というのが一番に思い浮かぶかなと思うんですが、あの丸くなったでも今まで幼稚園や小学校中学校の家庭教育学級の取り組みなどもご紹介してきましたよね。中原さんいかがでしょうか。
はい、あえらしでは、保護者に対して家庭教育に関する学習の機会とか、情報提供を行って家庭教育を支援する目的として、公立の4つの幼稚園そして22校の小学校中学校で、家庭教育学級を開設しています。
はい、
家庭教育学級では4つの領域で活動を実施しています。1つ目が、しつけとか褒め方叱り方などの家庭教育に関する基本的な学習、うん、そして2つ目が親子クッキング料理教室などの親子活動や門松作りなど実技体験を通した家庭教育に準ずる学習、そして3つ目が、アロマテラピー講座とか、愛良市では陶芸教室とか洋楽教室が非常に盛んなんですが、そういったものなど、心身のリフレッシュに関する学習、そして最後4つ目が人権童話教育に関する学習です。どの学級でもその4つの学習をバランスよく取り入れながら、非常に素晴らしい学習を行っています。
うん、私もあの子どもたちが小さい頃は子育て中ずっとこの家庭教育学級あの参加させていただいて、本当にねいろんな体験いろんな学びがあって、そこでまたお友達もできたり、あのとてもね素晴らしい経験だったなと振り返りますね。家庭教育学級ぜひ多くの方に参加していただきたいんですが、この家庭教育学級の中で今までの放送の中でも家庭教育サポーターの、ね、皆さんが実施してくださっている子育てサロンというのがすごく好評だと今までも、ね、何回かご紹介いただきました。
はい、ありがとうございます。非常に大好評です。
すごい中原さん嬉しそう。
子育てサロンはですね、子育ての、ベテランである、中学校区にお一人ずついらっしゃる家庭教育サポーターという方が、家庭教育学級に、お邪魔して、気軽に子育ての悩みとか、そういったのを話し合う場を提供しています。
はい、
話をすることによって悩みの不安とか、あと、まあ、話しながら、気分転換を図る、うんうん、リフレッシュを図る、そういった狙いを持って行っています。
はい、
まあ、特にこのコロナ禍においては、重要な保護者同士のつながりとか、うん、そういったのが非常に、希薄になってきているというお話もありますけれども、うん、はい、そういうつながりができやすくなっています。この子育てサロンでは終わった後にアンケートを取っているんですけれども、非常に時間が足らなかったとか、あのみんな同じような悩みを持っていたのを知ってほっとしたとか、うんうん、そういう、たくさんの感想をいただいて、いまして、また今年もぜひ推進していきたいなという活動でございます。
ね、いろんな悩みがありますよ ね、 すね、子育て中、ね、その悩みを誰かに聞いてほしいと思っても、なかなかもう今みんな忙しいし、ね、じゃあ誰に話そうって、いうところがあるんですが、その家庭教育サポーターのもう子育てを終えた、ね、ベテランの方たちにこう聞いていただくっていうのがやっぱり いいでしょう ね、
いいですね。
本当にお母さんたち、お父さんたちね、元気が出るのではないかと思います。またね、今年度の子育てサロンの様子なども丸くなったの番組の中でもご紹介いただきたいと思います。さあ、ではその丸くなった、令和3年度今日1回目の放送ということでお三方にお話を伺っておりますが、次回からいよいよ放送がねスタートをするわけなんですが、新コーナーが始まるんですよね。
そうですね、一押しのコーナーが始まる。
社会教育一押しのどんなコーナーですか？
そうですね、今までの家庭教育ラジオっていうのはどうしようも、家庭教育学級の方の出演と家庭教育サポーター方の方々の、いろんなお話聞けるっていうのもすごくいいなと思ってるんですけれども、
それもすごい楽しかったんですけど、そうですね、さらにね、
そうですね、聞いてくださる皆さんの方にも番組作りに関わってほしいなっていう願いがあって、実はですね、我が家の子育てプチ自慢と子育てほっこりエピソードを紹介するコーナーを作ることになりました。例えばですけど、うちの子がこんなことできるようになった、人にはちょっと言えないけどラジオで言ってみたいとか、子どもの優しさに思わずほろっとしたとか、そういうお話、どんな話題でも OK ですので、そういうお話聞かせていただきたいなというふうに思ってます。
私いっぱいエピソードありますけど、
早速聞かせていただいてもどちらですか？
はるかで投稿してもいいですか？
はい、今聞きたいですけど、
ね、今聞きたいですか？はい、でももうほろっとしたエピソードなんかほろって済まなくて号泣しちゃうので、私のエピソード置いておきましょうね。でも本当にリスナーの皆さんからもいろんな、ね、子育てにまつわるエピソードをお寄せいただけると嬉しいですね。はい、ね、みんなで一緒に丸くなった番組作り知っていけたらもっと嬉しいです。はい、ということで、前半は3人の皆さんに、新しい番組について、また愛らしいの、子育てについてご紹介をいただきました。では後半は子育て手帳についてじっくりとお伝えいたします。はい、では丸くなった後半です。今回リニューアルした子育て手帳についてお話を伺っていきたいと思います。もう本当に素晴らしいんですが、どういうふうに変わったか少しずつご紹介いただきましょうか。
早速なんですが、はるかさん、これ手に取ってみてどんな印象を受けます？最初見て
もう大きくなりましたよね、サイズが。そしてもう言葉一つ一つが素晴らしいし、イラストもかわいいし、内容がすごく充実している。で、書き込むスペースもいっぱいあって、もうすごくいいです。で、私が子育て中にこれ欲しかったって思いました。前の子育て手帳、途中で私いただいたんですけど、前のも本当に良かったんですけど、前ののはこう成長に応じて分かれていました
ね。
それが高校期までの18年間が一冊に網羅されているっていうのは、もうこれ一冊がそのお母さんにとってもお父さんにとっても子供にとっても宝物になると思うんですよ。私も見てください。あ、これお子さんの名前かも
しれない。はるかさんって書いてますけど、
お子さんに一つですから。
そうですね、はい、私だからもう子育てはそろそろ終わりなんですけど、娘と息子の分2冊いただいて、小さい頃からの母子手帳と成長の記録をね、これにまとめたいって思ってるぐらい素敵です。
ありがとうございます。
ね、一押しです。
今はるかさんが、ね、いっぱい変わったところ言ってくれたんですけど、ちゃんとうちの蔵元が PR しますからね。まず大きさからいきましょうか。
そうですね、もともとの子育て手帳、本当コンパクトで使いやすいというのもあったんですけれども、保護者のアンケートの中でですね、もうちょっと手に取りやすく大きさ変えてみたらというのがありまして、まず大きさの方なんですけれども、ちょうど倍ですね、A6 サイズというところから A5 サイズに大きくしました。あと 4冊セットですねになっていたんですけれども、まずそれを一つにまとめてございます。
はい、
あとまあ最初に言っていただいたんですけど、だいぶ可愛らしい形で
そう
手に取りたくような
ですね、
はい、色合いもすごい優しくって、うんうん、これだから本当に作った人作った人にも、うん、クラムトさん作りました。
いや
伝えておきます、
ね、本当素晴らしいです、はい、
それこそあの家庭教育学級に持って行ってこれを見てもらった時に、うん、お母さんたちが手に取った時に笑顔が違うんですよ。ああって可愛いって感じでめくってくれるの で、
そうですね、
素敵な絵本をもらったような、うん、そんなねなんか感じです。うん、対象期間もね18年間になったんですよね。
そうですね、今まではまああの幼児期小学校下学年、小学校上学年、中学年という形のサポートだったんですけれども、新しい子育て手帳については、入児期ですね、うん、こちらと高校期の方も加えさせていただきました、はい、ということは、ま、生まれてから18年間、うん、この期間について、子育てや家庭教育をサポートすることができるのではないかというところで、今回こういうふうに対象期間を大きくしました、
うん、はい、あのうちの娘はもう大学生になって、うん、はい、息子が高校2年なんですけど、うん、先日私自分の番組の中でこの子育て手帳をちょっとご紹介させていただいて、
ありがとうございます。
高校期のところをね、はい、こんな風になってるんですよっていうのをねご紹介したところでした。で書き込むスペースもすごくいいですね。
嬉しいですね。
ありがとうございます。
そうなんですよね、
充実してます。
自分だけのノートを作ってほしい、自分だけの手帳にしてほしいということを考えて、それぞれの成長の記録を書けるようにしてあります。で、特に思い出の一枚っていう写真を貼るスペースを設けて、それがあれば子供の頃を思い出して、どんな反抗期の時でもこんな可愛い時があったって思ったらちょっとこう心がほっこりするのかなと思うところなんです。
そうですね、本当に本当にもう書き込むスペース、写真のスペースもいいなと思いました。他にもリニューアルのポイントがありますか？
はい、今ですね、あの愛らしのホームページに実は作っているんですけれども、はい、家庭教育の Q&A というのを作ってあります。
はい、
そちらの方に、アクセスできる、QR コードの方を掲載しています。
あ、なるほど。
はい、あの子育て手帳の方についてはですね、やはりその子育ての基本的なアドバイス、まあ、変わらないことですね、大事にしていきたいことが書いてあるんですけれども、はい、時代が変わったりとか、実際はその子どもお子さん一人一人のですね、やっぱり個性があって育て方もいろいろあるかと思います。ですのでホームページの方には時代に合った Q&A の方を掲載していきたいと考えておりますので、ぜひ活用していただきたいなというのがございます。それと、
はい、うん、はい、倉本さんがお話ししていらっしゃる間に探しました、はいはい、55ページ後ろの方なんですが、うん、QR コードがあって、ここからねアクセスすることができるということですね、はい、
そうです
、はい、頼りになりますね、
はい、うん、それと、まあ今回ですね、スマホやゲーム依存症とか、はい、いじめとか、そちらの個別の課題を抱えてらっしゃる、まあ、子どもさんへの対応というのを追加しています。それぞれの、まあ、概要説明に加えて基本的な対応の方法等を載せていますので、困った時はですね、こちらの方を見ていただいて、一人で悩まずに誰かに相談してほしいなと思っています。
本当にもう今のこの現代の、はい、その悩み問題課題もね、本当に分かりやすく、書いてあって、でどういうふうに それを一人で悩まないで相談したらいいか、解決していったらいいかっていう本当にヒントになるなと思いました。はいはい、さあ、この素晴らしい子育て手帳、いろんなところでこれからね使えるんじゃないかなと思いますが、中原さんいかがでしょう。どんな時に今からこの子育て手帳を生かしていきましょうか。
はい、ですね、まず一つ考えているのが、各学校の学級 PTA で、この項目いろいろありますけれども、それを、話題として取り上げて、
うん、
それを元に、皆さんの各家庭の様子、実態、そういったのを元にお話し合いをしていただくのはどうかなと、 考えております。
いいと思います、うんうん、ね、
いいですね、
うん、皆さんだって本当にこれ持ってらっしゃって、うん、子どもさんの数だけね、うん、持ってらっしゃって、それをじゃあ PTA に持ち寄っていただいて、それをテーマにね、あの情報交換というのもすごくいいなと思います、うん、家庭教育学級でも使えますよね、うん、
ですね、まあ、家庭教育学級の講座の一コマとして、使っていただければと思います、例えば幼児期に規則正しい生活リズムという項目があるんですけれども、うん、まあ、そういったことについては、早寝早起きとか、睡眠、朝食の大切さ、そういったことについて専門の方に来ていただいて話をお伺いするとか、またそれをもとに、さっき言ったそのそれぞれの家庭での様子を、話し合う、情報交換を行う場に使っていただいたりすることも可能じゃないかなと考えております、
うん、ね、いろんな使い方が広がります ね。子育て手帳、どうしてもあの親がその使うっていうイメージがあるんですが、この子育て手帳だとなんか保護者だけではなく、もう家族みんなで使えますよね。
ですね。例えば、まあ、祖父母のおじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に、ね、私たちの頃はこうだったのになとか話をしながら、今の話題とこうちょっと比べて話をしてみたり、あとやはり記録するところがあるので、親子で話をしながら書いたりしていって、思い出にしていっていければいいなというふうに思っているところです。
本当ですね。まあ、そういった意味でもその成長の記録、あるいはその書き込むスペースが充実しているっていうところもいいですよね、うん、
以前私あの知り合いの結婚式に参加したんですけど、その時にお母さんがその旦那さんになる息子さんですね、息子さんに自分が子どもの頃からその子のためにつけてきた手帳っていうのを渡してるのを見て感動したことがあるんです、きっとこの手帳もお子さんが、ね、結婚するときとか、子供を産む親になるときに、あなたはこうだったのよって、私もあなたをこんなに愛して育ててきたのよっていうのをこうなんかこう伝えられるようなものになったらいいなって思ってるところです。
本当にそう思います、ね、その自分の番組の中でちょっとこの新しい子育て手帳をご紹介したときに、私は母子手帳に子どもの成長とか、その時の思いとか、あのいろいろ書き留めているんですね、先輩お母さんがそういう風にしていくといいよっていうのを聞いたことがあって、母子手帳にいっぱいこう書き込んでるんです。でそれを番組の中でもご紹介したりしたんですけど、それこそだからこれに本当に移し替えて一冊のね、すごいノートに手帳になりますよね。子どもがあの何かのタイミングで、例えば本当に成人したり、結婚したり、子どもが生まれたり、いろんな機会に本当に素敵なプレゼントになりますね。さあ、子育て手帳、本当にいろんな方に手にしていただきたいと思うんですが、保護者の皆さんにはもう学校やあの幼稚園などを通じてもお渡し済みですね、
はい、そうですね。
なるほど、はい、であの子供がお家にいない方、先ほど そのおじいちゃんおばあちゃんだったり、地域の方だったり、あの我が家に子供はいないんだけどって、そんな素敵な手帳なら見てみたいなって方はどうしましょうか。
はい、はい、姶良市内のですね、あの各地区の公民館、まあここ近くで言えば姶良公民館ですね、などであの無料で配布をしておりますので、あ、はいはい、あのそちらでお声掛けいただければと思います。またあの市のホームページの方にもですね、電子ブックを載せておりますので、まあ、お気軽にそちらの方でご覧いただくというのもありがたいと思います。
はい、はい、先日脇本公民館に行った時に、はいはい、そういえば子育て手帳ありましたね。 ありましたね、そういえば、はい、うん、そっか、じゃあ、本当に皆さん公民館に行った際に手に取っていただいて、それはじゃあご自由にお持ち帰りくださいで大丈夫ということですか。
そうですね、一声かけていただいてお渡しするという形になります、ね、
はい、本当になんかあの読み物ではないんですが、もう情報も満載だし、それこそあの自分の小さい頃とかも思い出したり、また自分の頃とは違うその現代のいろんな、ね、課題なども出てきていますし、 いろんな方に手に取って見ていただきたいな、読んでいただきたいなという子育て手帳です。さあ、ではこの丸くなったでは、あの愛らしのもう本当に全ての子どもたちがいつもね笑顔で心豊かに成長していけるように、家庭教育っていうとちょっと硬いイメージもあるんですけど、要はもう本当にあの家庭がやっぱりあの全ての原点ねだとは思うんですけど、愛らしみんなで丸くなって
ね、輪
になって丸い心で本当に子育てしていけたらいいなと思いながら、はい、そのヒントをご紹介していく番組にしていきたいと思っております、はい、子育て手帳のこともこれからもあのご紹介をしていきたいですし、はい、私の番組の中でもちょっとあのいろいろと、はい、取り上げさせていただきたいと思っています、はい、ね、では最後に子育て中の皆さんへ伝えたいメッセージ、せっかくなのでお一人ずついきます。じゃあ、はい、瀬本さんから。
私からですか、
はい、
ですね、子育てってやっぱりすごく悩みを持つことが多いと思うんですけど、うん、仲間がいればそれをこう超えていけるというか、はい、でも今しかできないって皆さん言うんですね、うん、子育てが苦しい時期ってほんの少ししかないんだよって、後になれば、うん、あの時もっとしとけばよかったっていうこともあるので、みんなで楽しく明るく笑顔で子育てしていけるようなサポートがしていければなと思ってますの で、
そうです、ね、
はい、またこの番組も楽しみにしたいと思います、はい、
振り返ったらそれが分かるんですけど、 その時つらかったり本当に悲しかったりするんですよね、
うん、
それをだから一人で抱え込まないでみんなで共有してくれるといいですね、はい、そのヒントをこの番組でもお届けしたいと思います、はい、では倉本さん、
私、
あ、深谷さんがいきます
ね、はい、
抜いてましたね。
いやいやいや、はい、
ちょっと気を抜いて、
今あぜもともお話をしましたけれども、やっぱり子育ては辛くないんだと、
う
ん、
楽しい
んだっていうことを思いながら、うん、日々子どもさんに当たっていただければいいのかなと、うん、もう一回自分も子育てしたいなと思いますから
、ね、
はい、そういう気持ちを持って頑張っていただきたいと思います、
はい、
応援します。
楽しくいきましょう応援します、はい、では倉本さん、
はい、もうお二人がだいぶおっしゃっていただいたので私から一つだけですね、やっぱり市の職員としてですね、もう本当に愛らしで子育てしてよかった、うん、愛らしで子育てして楽しかったなと思えるようになってくれるようなサポートをしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
私も愛らしで子育てしてよかったって思っている一人です。これからはね、今子育て一生懸命頑張っている皆さんの応援を知っていけたらなと思っています。丸くなったまた次回からね、いろんな情報をお届けしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。